私たちの飼い主であり、私たちを愛し導き養ってくださっている天の父なる神様、あなたの恵み深いお名前を心から褒めたたえます。神様、あなたがいるから私は生きています。あなたがいるから今日という一日を与えられました。あなたがいるから前を見て生きていけます。神様、今日というこの新しい一日も共にいてくださる神様をいつも感じながら、神様を見上げ希望を携え賛美と喜びを持って感謝しながら今日一日を歩めますようにお導きください。神様、今日も日本各地に散っている教会員の一人一人を神様が共にいて励まし力を与えてくださいますようにお願いします。また今も発電所の中で仕事されている方々お一人お一人をお守りくださいますようにもお願いいたします。今から御言葉の時を持ちますけれども、神様が今日も御言葉を持って私たち一人一人を励ましてくださり、力を与えてくださり、今日一日生きる導きをお与えくださいますようにお願いします。すべてをお委ねして感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日も聖書を一箇所開きましょう。今日は旧約聖書のダニエル書というところを探せるでしょうか。ダニエル書の3章24節25節を開きましょう。旧約聖書の真ん中よりちょっと後ろの方です。1453ページ、1453ページを探してください。ダニエル書3章の24節25節を読みます。聖書の真ん中より後ろの方です。1453ページ見つかりますか。ダニエル書3章の24節25節を開いてください。開けましたか。ダニエル書3章24節25節、じゃあ後で一緒に読みたいと思うので、今はまず私が読みますね。私が読みます。ダニエル書3章24、25。その時ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは三人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。この避難所の避難の生活、避難生活が続いています。私たちはこの米沢に来て、2週間ぐらいが経ったでしょうか。本当に私たちここで良くしてもらって、本当に毎日穏やかに過ごすことができて、これは本当に当たり前じゃないな、本当に神様の祝福だな、恵みだな、と思います。この避難生活いかがですか？振り返るとどんなことが思い出されますか？きっと悲しかったこと、辛かったこと、苦しかったこと、寂しかったこと、そういうことをいっぱい思い出すかもしれません。またこの避難生活で嬉しかったこととか、感謝だなと思ったこととか、こういう避難生活を通してもこんな神様の恵みがあったなと思い出すこともあるでしょうか。まあ、私がですね、避難生活を通して感謝だなって思ったことの一つは、 今までほとんど連絡したことがなかった人とか、今までどこで何してるかもあんまり知らなかった人とか、そういうちょっと疎遠になってた人から連絡が来るようになったんですね。あんなところに今いたんだ。こんな風にして自分のことを気にかけて心配してくれてたんだ。今までほとんど連絡しなかったけど、こういう機会を通して神様また連絡を取らせてくれたんだなって。秋田の家族にもですね、ほとんど会ったこと、1年に1回2回会えるかどうかぐらいなんですけれども、わざわざ秋田から今日米沢に来るっていうんですね。だから秋田の家族に会えるのも、震災が与えてくれた神様の恵みなのかななんても思っているところなんですね。また皆さんが久しぶりの再会をして喜んだ人の一人は、きっと一昨日の夜に来たスコットじゃないでしょうかね。もう子供たちはスコットが来るって言ったらもう大喜びして、来る前から玄関で跳ねていましたけれども、そしてスコットが肉を運んできたとなったらさらに喜んで、肉肉なんてみんな叫んでましたけれども、肉を喜んだかスコットを喜んだか、それはまあ深くは聞かないことにしますけれども、スコットさんがですね、クラッシュジャパンというキリスト教のボランティア団体を今ボランティア団体で一生懸命活動していて、まあ東北の震災の様子を今様子伺って、これから教会を通してどんな支援をできるかということを今調査している最中だそうです。そしてその会津若松まで来たついでに、この米沢まで足を伸ばしてくれて、水やお肉を持ってきてくれて、そして何よりもスコットさんの顔を見ることができて、子どもたちはじめ私たちは本当に励まされたと思いますね。まあ、そのクラッシュジャパンの方々が、あの時5人ぐらい来られたでしょうか。5人ぐらいの方々と、まあ、夜遅かったですけれども、テーブルを囲んで少しお話をすることもできました。ちょうどその日、千葉さんが第一原子力発電所にまた戻ったということで、そのクラッシュジャパンの一人の外国人の方はですね、アメリカの原子力発電所で働いている人なんだそうですね。ですから原子力発電所で今どういう状態になってて、そこで働くことがどんなに、まあ、犠牲を伴うことか、どんなに不安が重なることか、でもだからこそこの福島第一の教会を覚えてお祈りしてくれてましたし、原子力発電所に行った千葉さんや八頭さんの話を聞いて一生懸命お祈りしてくれてました。まあ、彼らが言うには、本当に今世界中の教会が、彼アイスコットさんが言うには、もうまさに何百万の人々がこの日本の、そして特に原子力発電所のふもとにあるこの教会を覚えてお祈りをしてくれてるって言っていました。そしてその時来たその一人の人はですね、千葉さんが第一原子力発電所に行った、そこでどんな作業があるだろうか、まあいろんな不安もあるかもしれない、いろんな心配もあるかもしれない、そしていろんな危険もあるかもしれない、でも彼はですね、今日のこのダニエル書の出来事を引用してですね、神様が一緒だから何があっても大丈夫だって、私たちに励ましのメッセージを語ってくれたんですね。ですから今日は改めてみんなでこの箇所を開いて、内容を確認して、神様が共におられるということ、今原子力発電所で働いている教会員の一人一人のすぐそばにも、そして今この避難の旅の途中である私たち一人一人のそばにも、神様が共にいてくださって私たちの道を守ってくれている、そのことを改めて覚えたいと思ったんですね。さあ今日はダニエル書の3章を開きましたけれども、まあ突然この箇所を開いて何が何だか話の流れが分かりませんから、今読んだところだけで内容を把握するのはちょっと難しいと思います。まあ場面はどこかというと、バビロンという国、まあ、当時イスラエルの国、今から2700年ぐらい前でしょうか、ちょっと詳しいこと今調べてないのでわからないんですけれども、その当時イスラエルの国は、まあ、歴史の教科書にも載るバビロン捕囚という今有名な出来事がありますね。バビロンという強国がイスラエルの国をみんなもう滅ぼしてですね、人々をみんなバビロンに連れて行っちゃったんです。そしてバビロンの王がネブカデネザルという王様でした。そのネブカデネザル王のところに、このダニエル書を書いたダニエルという人物、そしてダニエルの3人の友達、その3人の友達が、ダニエルの3人の友達が、シャデラク、メシャク、アベデネゴという3人の友達だったわけです。彼らは、イスラエルから、まあ、奴隷のようにして、バビロンの国に連れて行かれた人物だったんですが、彼らがあんまりに賢くて、彼らがあまりにも立派で、あまりにも信頼できる人物だから、バビロンの王様にも目立てられて、彼らは王様に仕える身になっていたんですね。さあ、この三章の始まりの方を見ると、この時ネブカデネザル王は、三章一節を見ると、王様は金の像を作った と書いてますね。彼らは本当の神様を礼拝する国ではありませんでした。ですからネブカデネザル王は金の像を作って、そしてその像を全員拝みなさいという命令を出したんです。もうバビロンの国の人々も、イスラエルの国の人々も、みんな笛が鳴ったらみんなこの金の像を拝みなさいという命令を出しました。そして拝まなければどうなるかというと、三章六節を見ると、ひれ伏して拝まない者は誰でも、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれるという、まあ恐ろしい命令を出したわけですね。金の像を作り、それを拝まなければ、みんな火に投げ込んで殺す。それがネブカデネザル王の命令だったわけです。さあ、そんな命令を聞いて、人々はどのように感じたことでしょうか。そしてまたダニエルは、またシャデラク、メシャク、アベデネゴの3人の友人たちは、本当の神様を信じ、本当の神様に仕える者として、その王様の命令にどのように応答したのでしょうか。8節からのところでですね、ある人たちが王様のところに、まあ告げ口というか報告をしにやってきたんです。三章の十二節を見ると、ここにあなたが任命していたバビロン州の事務を司らせたユダヤ人、シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。ダニエルの友人たちですね。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもしません。そうなんです。彼らは拝まなかったんです。そしたら、続く13節、王様はもう怒りたけって、三人を連れてこいと命じて、三人は王様の前に連れてこられたんです。さあ、彼らはどうなるんでしょうか。さあ、ネブカデネザルは、シャデラク、メシャク、アベデネゴに、なんで拝まないんだ。拝まない者は、火に投げ込んで殺すと言っただろう。お前らは、火に投げ込まれるぞ。火に投げ込まれたらお前らは一巻の終わりだぞ。それが王様の言葉でした。それに対して、16節、17節、18節と3人は答えたんですね。16節、17節、18節をそれでは読んでみますね。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。つまり彼らは、王様の命令に従うことが第一。金の像を王様が命令するなら拝んでもいい。いいえ、そうではなかったんです。彼らのいつも歩む基準は神様だったんですね。神様は必ず私たちをたとえ火に投げ込まれようとも助けてくださる。もしそうでなくても、でも私は神様にしか使えません。神様しか礼拝しません。偽物の神様なんかに使えることはしません。それが彼らの言葉でした。さあ、そのように王様の命令を拒んだシャデラク、メシャク、アベデネゴ、彼らはどうなってしまうのでしょうか。19節を見るとですね、ネブカデネザルはさらに怒りに満ちました。もう顔つきが変わったとまで書いてます。さらには投げ込む火の炉を普通より7倍熱くせよって言いました。7倍も熱い火の炉に彼らは投げ込まれようとしています。そしていよいよ20節で彼らは縛られました。さらには彼らはその炉まで連れて行かれました。その炉の熱さといったら、22節を見ると、炉は甚だ熱かった。シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてった人たちすら焼き殺されるほどの、もう凄まじい状況だった。そして彼らは火の中に落ち込んだ。火の中に投げ込まれた。さあ、彼らはどうなるんでしょうか。先ほど読みました24節、25節。ネブカデネザルは火に投げ込まれたその姿を見て驚いて、顧問たちに尋ねたんですって。三人でしょ、投げ込んだの。三人のものを縛って火に投げ込んだんだよねって。王様、その通りです。 その顧問は答えました。しかしそこに目の前に広がる状況は全然想像とは違うものだった。3人はすぐさま焼け死んだか、いいえ違った。25節じゃご一緒に読みましょう。25節を読みましょう。はい。すると王は言った、だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。そうなんです。縄で縛られたのに縄を解かれて、火の中を7倍も熱くされた火の中を彼らは歩いてるって言うんです。しかも3人しか投げ込んでないはずなのに4人の姿が見えるって言うんです。それは神様が3人のすぐそばにいて、燃える炉の中でも彼らを守り、彼らを支え、彼らを生かし、彼らを前に進ませていたのではないでしょうか。続きも気になりますね。ネブカデネザルは彼らに出てきなさいと言いました。シャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきました。そして彼らを見ると、じゃあ27節も読んでみましょうか。27節も読んでみましょう。はい。大主、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。そうなんです。大きく燃える火の中にあっても、彼らの体は何の効き目もなかった、そんな火なんて。頭の毛すら一本も焦げてない。上着だって何にも前と変わらない。彼らは信じられない状況の中、神様にあって守られました。そしてこの状況を見たネブカデネザル王は続く28節を見ると、褒むべきかな彼らの神様はと。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神様は見つかりを送って彼らを守って彼らを救われたのだ。ああ、この神様こそ本物の神様だ。この神様がいるから彼らは強いのだ。彼らを救い出すことができる神様はこの神様しかいないと、続く28節29節と王様はコロッとその態度を翻し、本当の神様を知る者へと変えられていったわけですね。さあ、皆さんこのダニエル書3章、後でぜひゆっくりともう一度読んでみてください。皆さんはどうですか？この避難の生活。もしかしたら私たちもまるで火の中に投げ込まれたかのような、もう周りがどうなってるかはさっぱりわからない。もうこれからどうなるのかさっぱりわからない。この苦しみ、この悲しみ、この痛みを神様どうしてですかと思うこともあったかもしれない。しかし、今私たちはこうしてここで礼拝ができています。それは神様が私たちのすぐそばで、二人目、三人目、四人目かのようにして私たちを守り、私たちを導いてくださっていたのではないでしょうか。今きっと第一原子力発電所で多くの教会員の方を含め多くの方々が作業していると思います。その状況は素人の私にはどうなっているかさっぱりニュースを見てもわからない部分もあります。もしかしたらそこは火ではないかもしれませんが、いろんなものの危険もやっぱりそこにはあると思います。しかしここでシャデラク、メシャク、アベデネゴを守った4人目の御使い、4人目として共にいてくださった神様が、その場にいても共にいて彼らを守り支えて導いてくださる。私たちはそのことを信じて祈っていきたいと思います。そしてまた私たち自身にも、この米沢のこのミーコホールにも神様が共にいてくださって、私たちをあらゆる危険から守り導き、そしてここからまた別の場所へと使わせてくださる、そのことを私たちは信じて受け止めて一歩踏み出していきたいと思います。そしてまた各地に散っている教会員もどうでしょうか。一時は危ないかもしれない、意識が戻らないかもしれないと言われた兄弟のすぐそばにもやっぱり神様がいてくれて、今朝もらったメールを見ると奇跡が起きましたって、奇跡を見せてくれて彼の目を開け、彼をリハビリさせるまでに回復させてくれたのではないでしょうか。またいわきの病院に入院し続けていた兄弟のそばにもやっぱり神様がいて、 固形物まで食べれるようになってリハビリだってできるようにしてくれたのではないでしょうか。また他にも各地で散ってる不安の中にいた、悲しみの中にいた、苦しみの中にいた兄弟姉妹のすぐそばで神様は支えてくれたのではないでしょうか。94歳のおじいちゃんのすぐそばにだって神様がいて、肺炎で入院してたのに今昔より元気になったって報告出るほどに神様が共にいて、その足をまた立たせ散歩できるほどに回復させてくれたのではないでしょうか。さあ皆さんはこの2週間振り返ってどんな時神様をそば近くに感じましたか。どんな時神様が私たちのすぐそばで、私たちの髪の毛も焦がさずに、上着も全然変わらずに、かえって前よりいい上着を着せてもらって神様が守り導いてくれた、その恵みを皆さんはどのように受け止めているでしょうか。私たちはこれからも共にいてくださる神様を仰ぎ見続けてまいりましょう。そしてまた各地に散ってる、特に発電所の中にいる方々に神様の守りがあるようにと、さらに心を込めて信じて祈ってまいりたいと思います。それでは25節をもう一度読みましょう。25節をもう一度読みましょう。はい。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々の子のようだ。27節も読みましょう。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。それでは、一言お祈りをいたします。恵み深い、私たちの天の父なる神様、あなたは私たちの思いをはるかに超えたお方で、まさに全知全能、不可能なことは何一つないお方であることを今信じて告白します。その神様が確かにこの避難生活、私たちのすぐそばにいてくださいました。そして今も私たちのすぐそばにいて、また各地に散ってる教会員一人一人のそばにいて、発電所で働く一人一人のそばにいて、守り導いてくださっていることをありがとうございます。神様、昔、シャデラク、メシャク、アベデネゴを燃え盛る火の中から守ってくださったように、私たちの行く道もどうぞお守りください。作業している方々お一人お一人をどうぞお守りください。神様が一人一人を温かく、そして力強く包み込んでくださって、あらゆる危険を遠ざけ、どうぞまた共に賛美する時が与えられるまで、私たち一人一人をお導きくださいますようにお願いいたします。神様、あなたがすぐそばにいること、ともすると私たちはそれを当たり前のように受け止めて、ともするとそれを私たちは忘れてしまいがちですけれども、今も共にいてくださる神様を今心にお迎えしますから、どうぞお入りください。そして神様が近くにいることを私たちに深く教えてください。神様と共に歩むことにある平安を私たちの心に与えてください。それでは私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。天の神様、神様が私たち一人一人と今も共にいてくださることをありがとうございます。どんな日の中も、どんな苦難の中も、どんな悲しみの中も、神様がいるから大丈夫です。神様を信じます。離れている兄弟姉妹も、作業中の方々もお守りください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。